1988年、私はオーストラリアに留学していました。で、その年はちょうどオーストラリアの建国200年の式典があった年で、エリザベス2世、エリザベス女王が、キャンベラに来ました。で、もう大学なんかでもね、私も大学、その時は大学の寮に、エリザベス女王が来た時はもう大学の寮を出て家族と一緒に生活してましたけども、エリザベス女王が来る少し前ぐらいまで大学の寮で生活してましたが、もう大学生の男の子たちがエリザベス女王が来るっていうんで、もうすごい大騒ぎしてるんですよね。それで、で私はその中の一人に、どうして君たち、君はそんなにエリザベス女王が、エリザベス2世が好きなのかってにこう聞いたんですよ。聞いたんですね。そしたら、なんて言ったらね、She's my queen って言ったね。She's my queen って言いましたよ。それで、すごいちょっとショックだった、ある意味。だけど、でどうしてショックだったかって言ったら、私たちは日本国の天皇のことを私の天皇と言ったりはしないでしょ？しないですよね。で、そういうことを考えるとね、言語学的には天皇という言葉が持っている言葉と、それから王という言葉が持っている意味に大きな違いがあるっていうこともわかるわけなんですよ。教皇もそうですよ。私の教皇とは言わないですからね。王、じゃあ王とは何か。イエス様は王として来られた。ここら辺のところから、私の王、ね、私の天皇とは言わない、私の王とは一体どういうことなのか。あなたの王は、あなたに王様いますか、あなたに王様がいますか、あなたの王は誰ですか、ということについて今日は共に学びたいと思います。これは先週までの、舞台エリコであります。で、今日はエリコからイエス様一行、イエス様が十字架にかかるためにエルサレムに登って行かれ、そのエルサレムに入る直前のところが今日の舞台となるわけですが、エリコというのはこの司会のそばにある、オアシスの町でありました。で、エルサレムはここから、エリコはね、からとエルサレムのその海抜の違いね、1000メートルぐらいあるんですね。だからそんなにあるんですよ。だからものすごい急勾配のところをこう登っていくということになる。で、正確には覚えてませんけど、確かエリコは海抜、マイナス、300メートルぐらいだと思いますけど、エルサレムは700メートルぐらいありますから、標高差1000メートルぐらいあるんですね。で、これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブ山という山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。ここどういうイメージ皆さん持っていらっしゃいます？イエス様って千里眼でね、千里眼でまだ見えない向こうの先のことが分かって、こういうふうに命じられたというふうに思われますか？いや、私はイエス様についてそれを否定しているわけじゃないですよ。そういう時もあっただろうと思いますけど、ここはそうだったのかな、どうだったんだろうか。で、場所はこれがさっきのエリコです。ここがさっきのエリコで、ここが、あと、 ここがエルサレムですね。でエリコからエルサレムに登っていくわけですが、エルサレムの近くにエルサレムを、見下ろす、いつもエルサレムっていう写真が出てくる ところっていうのは、あれはオリーブ山から見てるんです。オリーブ山から見てる。でオリーブ山がここにあって、そしてその近くにですね、ベテパゲというところ、それからオリーブ山のふもとにベタニアという村があったと言われます。でベテパゲっていうのはイチジクの家という意味なんですけれども、ベタニアっていうのは悲惨の家という、そういう意味で、で最も貧しい村であった。でそれはなぜかというと、そこはハンセン病患者の人たちの隔離村であったというふうにこう言われています。だからイエス様はね、エルサレムで最後の1週間過ごされるんだけども、夜はベタニアに行って休まれた。イエス様は最後ハンセン病で隔離されて世から捨てられた人たちの中で過ごすのことを、それがイエス様の安らぎだったということなんですね。イエス様はそういう方、そういう方です。これ今日の箇所を理解するためには、前回のことをちゃんと思い出すことがすごく重要です。でなぜかというと、前回どういう話だったかというとですね、そのエリコで目の見えなかったバルテマイが癒されて、イエス様がお癒しになって、そしてイスラエルの、ね、王がやってこられた、ダビデ王朝が復興する、ね、というふうにこうみんなが興奮していたときに、イエス様は私はこの世の王にはならないということを明言なさるわけです。でそれはどういう何によってだったかというと、このイエス様が生まれた頃ですね、そのユダヤを治めたアルケラオという領主がいたんですけれども、そのアルケラオが行った非常に残忍な行為、政治についてイエス様は語られるんですね。そして地上の王とはこういうものであるということを語られて、私は地上の王にはならない、私は王ではあるけれども地上の王ではないということを明言なさるわけです。で、前回やったのは、あるイエス様のお話の中で、ある身分の高い人、これアルケラオですね、が遠い国ローマに行った。で王位を授かって戻ってくるためだったけれども、だけど彼がやったさまざまな残忍なこと、ユダヤの人たちを3000人虐殺するというようなことなども行っていたために、ユダヤ人は彼がユダヤの王になることを望まなかった。それで、ローマに5000人のね使節団を送って、そして彼がイスラエルのユダヤの王になることには反対だということをね、こうローマ皇帝に直訴するわけですよ。でそうするとアルケラ王はユダヤ王にはなれずに、一段レベルの低い、国主という、地位を与えられてユダヤを治めることになった。でそうするとそれの腹いせにね、またユダヤ人たちをに対する残虐な政治を行うということをアルケラは行った。でイエス様はね、ここでその、例え話と言われてますけれども、言われていることはそのことを思い出させてるんですね。みんな知ってるから、もうみんな知ってるんですよ、ユダヤの人たちは。でそのことをイエス様はこのお話の中でお語りになったということはどういうことかといったら、私は地上の王にはならない、地上の王とはこういうものであるということを明らかになさった。それが先週の箇所であったわけです。ですからそういうコンテクストの中で今日のことが行われているということを押さえておかないと読み違えちゃう、ね、 読み違えちゃうわけですよ。今これ先週お見せしたやつ、今お話したものがこの、スライドになります。で結局ね、このアルカラオはそのユダヤ人に対する残忍な仕打ちをしたために、そのローマ皇帝からユダヤ国主を罷免されてね、そしてガリア、まあ、今のフランスとかスペインの方ですけど、そちらの方に流刑になって、そこで死ぬことになるんですね。それがユダヤ国主であったアルカラオであった。まあ、これは先週のお話です。さっきのね、例え話をイエス様がこうするっていうふうに言うふうに理解したら、とんでもない誤解になっちゃうわけですね。私の言うことを、私が王になることを望まなかったやつはみんな皆殺しだとかっていうことをイエス様はおっしゃってないんですよ。それはアルケラオがやったことなんです。イエス様はそんなことを私がいると言ってない。だけどこれをもしね、クリスチャンがイエス様を信じない者たちは皆殺しだとかねいうふうに理解したら、とんでもないこと間違いなわけです。イエス様はこの世の王としてではなく、まことの王、全人類の王として、死と悪魔に勝利するためにエルサレムに登られるのです。死と悪魔に勝利する王、これが私だという強い意識を持っておられた。この世の王ではない、死と悪魔に勝利するものだ。そして今日の箇所でベタニアにから転ばを連れてこいというところが出てきますけど、これ皆さんどういうふうに思いますか？イエス様はエルサレムに登る旅を始めた時からね、エルサレムに入る時には転ばに乗って入るってもう決めてたんですよ。でたまたまね、あそこに転ばがいるから連れてこいっていうふうにおっしゃったんじゃない。でなぜかというと、ゼカリア書という預言者の書がありますが、その中にこのように預言されている。私は私の家のために行き来する者の見張りとして永所に立つ。もはや虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なる者で勝利を得、柔和な者でロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、とゼカリア書で預言されている。でイエス様は全部知ってるんです。これ熟知してらっしゃる。でイエス様はご自分が死と悪魔に勝利する王であることの明確な意識を持っていらっしゃった。そしてイエス様はゼカリア書を熟知してらっしゃったので、もう伝道を始めた時からね、エルサレムに登る時には転ばに乗って入る決めてらっしゃったんですよ。だから準備してるんです。準備してらっしゃるわけですよ。でこれはイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入ったから、ゼカリアの予言が正しかったことが証明されたってことじゃないんですよ。逆なんです。イエス様はそれを知ってらっしゃったから、ロバの子を準備してらっしゃったわけですよ。準備してらっしゃったわけで、なんでそれがわかるかというと、こういうふうに言われている、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテーパゲと、ベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村、これはベタニアですね、向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。どうしてほどくのかと誰かが 尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。ここどうですか皆さん、主がおいるようなのです。まあ、よく言われますよね、主のようなり。ちょっと怖くない？いや、私生まれ育ったというところでは、主のようなりって結構言われましたよ。若い伝道者とかがね、主のようなりってね、言って捧げようみたいなねことを言ったりしたんですけど、イエス様ってそういうことを言う方ですかね？ちょっと文法的に見てみよう。文法的に見る。このロバの主っていう言葉はね、これはキュリオスですね。主、持ち主っていう意味ですね。持ち主、所有者っていう意味。だから主がっていうのは、これはロバの子の持ち主が必要としているっていう意味なんです。
じゃあ、イエス様が持ち主だったってことを、
どうでしょうかね。それも一つの可能性としてありますよね。あ、どうした。そしてで、その先に、彼らが衣をほどいてくると持ち主たちがどうして衣をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がおいるようなのですと言った。で、ここね。で、そうすると、これ持ち主たちって書いてあるでしょ。複数形ですよね。これキュリオイっていう複数形なんですけど、普通ロバの持ち主って一人じゃないですか。なんで複数形なんですか。なんでだろう。で、こっちの方は単数形のロバの持ち主が必要としていると言ってるわけです。さっき言いましたけど、ベタニアってどんな村ですか。
貧しい。
貧しいんですよ。貧しいんですよ。極貧の村だった。だから各家で一頭ロバを飼うことができるような村ではなかった。だから複数の家で一頭、あるいは村で一頭、あるいはまあ今一頭というかロバの親子を飼っていたと考えられるんじゃないかと思われる。そうすると、この持ち主、ロバの持ち主が必要としているっていうのは、一人の持ち主が必要としているって言ったら、その一人の持ち主はこの持ち主たちの一人だった可能性がありえるね。そういう読みが可能になりますよね。つまりイエス様が転ばに乗ってエルサレムに入るために、その時はベタニアから離れていたロバの子の持ち主の一人にそれを貸してくれと頼んでおかれたんだということが解釈としてこう出てくる。で、その解釈は無理がないと思います。どうでしょうか皆さん。
よくわかります。
で、先ほど先週の復習でちょっと言いましたけども、イエス様はこの世の王にはならないということを明言なさいましたでしょ。こういうね、人のものを徴用したり接収したりするっていうのは、支配者が非支配民に対して行う行為なんですよね。だからイエス様は主のようなりといって、他人のものを接収したり人を徴用したりすることはしない、私はそういう王にはならないって断言なさって、そしてここに来ているわけですから、向こうに行ったらちょうどいい馬が、いや馬じゃない、ロバの子がいるからそれ連れてこいっていうふうにおっしゃるわけがないんですよ。イエス様はそういう方じゃない。だからね、僕たち、いや僕も小さい時から主のようなりってもう頭にこびりつくほどね言われて育ってきましたけど、ちょっと考え方をね変えた方がいいかもしれない。 と思います。イエス様は何のために十字架にかかられたのか、この世の王として人を支配するため、人のものを徴用したり接収したりするためではありません。イエス様はこの世の王としてね、この世の権力者になることを拒否しておられたのです。だから主のようなりっていう解釈は僕は違うと思う。で2人はその衣をイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが住んでいかれると人々は道に自分たちの着物を上着を敷いたとありますけど、まだ誰も乗ったことがない衣でしょ。座れます上に。皆さんロデオ見たことありますよね。ロデオって誰も乗ったことがない馬を乗りこなしたりね、そういうような競技でしょう。乗られたらもう飛び跳ねちゃって、人が乗れる座ってられるような状態には絶対ならない。だから転ば小さいロバだった。イエス様は大柄な方だったと聖書にありますから、まあせいぜいねこういう感じじゃないかと思うんですよね。あれイエス様がね大股で足また開いてこういうふうに ロバを撫でながらね歩いてるところをロバが下を少しの距離歩いた程度だったに違いないと思います。絶対乗ることは絶対できませんから。そうだったと思います。大柄な体重の重たいイエス様が転ばの上に体重をかけて座るわけがない。で人々は、道に自分たちの子供を敷いたっていうのは、これはフルサールっていうユダヤ人の新約聖書学者がいるんですけれども、外来の預言者に対する敬意を表したんだろうというふうに言っています。そしてここ人々はと訳されてますけれども、人々はという言葉は原文にはなくて、彼らはなのでなんですけれども、非常に多くの人たちがイエス様を王として迎えたわけではなかった実は。だからなんかね、我々のイメージとしてイエス様にイエスレムに入場した時にはエルサレム中がイエスは王なりとかって言ったのに、数日後にはイエスを十字架にかけろって言ったっていうようなイメージがで語られることが多いけど、ルカの福音書を見る限りにおいてはそういう状況ではなかったようだというんです。でこのユダヤ人の新約学者たちはルカの福音書が一番史実に忠実というそういうふうに評価してますね。でなんかもうほとんどね大学の講義みたいになって申し訳ないんだけど、でイエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちはみんな自分たちが見た全ての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ主の皆によって来られる方に王に、天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるようにと言ったと、書かれている。で当時ねこのエルサレムに水越の祭りのためにエルサレムに行ってるわけですよね。何人ぐらいいたと思いますか。エルサレムに行ったのはイエス様の一行だけですか。そんなことありえないですよ。で当時イスラエルだけじゃなくてメソポタミア、地中海世界、それからアフリカに非常に多くのユダヤ人が居住していた。でエジプトだけで、50万から100万とも言われる。 でその多くは回収者だったんですね。ユダヤ人の子孫というよりはもう非常にその当時あのユダヤ教の伝道活動が盛んに行われていて、こういうあのいろんな、まあ、地中海からメソポタミア、アフリカ北部に至る、ところではユダヤ教に改宗した人たちが非常にたくさんいて、イスラエルに住んでいる人たちよりもずっと多かったと言われているんですね。でその人たちはあの律法の中に年に3度エルサレムに行って主に礼拝捧げようと決められ定められているから、まあ、毎年は行けなくてもね、みんなエルサレムに行って礼拝捧げたいわけですよ。だから水越しの祭りはもうとんでもない多くの人たちがやってくるんですね。でイエス様の一行はガリラヤのグループの一つとしてそこに登っていったっていうことになるわけなんです。そしてでエルサレムの居住者たちは巡礼団がこう来るわけね。巡礼団が来るとその巡礼団と詩編、さっき一緒に読んだ詩編の118編を歌い交わす、そういう習慣があったですね。でそれはねあのフルッサールっていうユダヤ人の神学学者が書いた本の中にそのことも書かれてるんですが、あの古代 の, あのユダヤの旧約聖書解釈っていう、まあ、ミドラッシュっていうのがあるんですが、そのミドラッシュを見てもそのことが書かれている。118編はあの巡礼団とエルサレム居住者たちがこう歌い交わしていたんだと。でどういうふうに歌い交わしていたかというと、これが詩編の118編の25節26節、ああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、祝福あれ主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。この来られる方にって日本語で訳すとなんかこれあのメシアを指しているみたいに感じますけど、来られるもの人ですね。だからエルサレムの住民の呼びかけと巡礼団の応答というのがこういうふうに行われていたというんです。ああ主よどうか救ってください、どうか救ってくださいというのがホザンナなのね。ホシアーナー、ホシアーナーというのがそれがホザンナになった。で、アーシをどうぞどうか救ってくださいというと巡礼団がアーシをどうぞ栄えさせてくださいと答える、歌う。で、そうするとその時にそれに答えて祝福あれ主の皆によって来る人にとエルサレム住民が呼びかけると、そうすると巡礼団が私たちは主の家からあなた方を祝福しますと言って答えた。でこれが当時どの巡礼団がやってきてもこれを歌ってたっていうんですよ。だからそのイエス様の一行だけが、イエス様のグループがイエス様が入場した時だけこれが歌われたわけじゃないんです。だから数多くの巡礼団の一つとして彼らが迎え入れられたということだったわけです。ところが弟子たちはこういうふうに言ったらしいんですね。祝福あれ主の皆によって来られる方、王に天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるようにって弟子たちが言った。そうするとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって先生あなたの弟子たちを叱ってくださいって言った。なんで
違う
んですよ。でパリサイ人は何を問題にしたのかって言った。弟子たちが正しく詩編18編の呼びかけと応答を行っていないということに文句を言ったわけですね。間違ってることを言ってる。で特に祝福あれ主の皆によって来られる方に王にと言ってる。イエスを王と呼んでることについて 彼らはこれは違う、詩編にはそんなことは言われてないと文句を言ったわけです。イエスは答えられた。私はあなた方に言う、もしこの人たちが黙れば石が叫ぶっておっしゃった。確かにイエス様はこの世の王としてはなることを拒絶なさった、ならないって断言なさった。だけど私は悪魔を、死と悪魔を打ち倒す全人類の王としてエルサレムに入場した。そのことを告白する、イエスを王と告白する、弟子たちを騙せることはできないということをイエス様はおっしゃってるんですね。なぜか、聖霊が語らせるからです。聖霊がイエスは死と悪魔を打ち倒す王であると語らせるからです。それを騙せることはできない。私は王として死と悪魔を打ち倒すとおっしゃってる。だからね、イエス様こうやって実際何がどういうことが行われてきたかっていうことを丁寧にこう見てくると、まあ、浮かび上がることがある、ね、それはイエス様はこの世の権力者として、この世の権力を使って人を動かそうとする方ではなかった。ご自分のために人を使って人を徴用したり接収したりするような権力を持つことは絶対にない、そういう方である。ところが死と悪魔を打ち倒す王として、私は十字架にかかってよみがえるということを、そのことを明確になさった。そして弟子たちが、そして私たちもイエス様が死と悪魔を打ち倒す王であるということは聖霊によらなければ告白することはできない。だけど聖霊が私たちに臨むときに、私たちはこれを語るようになるんですね。そしてそれを黙らせるようなことはできない、黙らせることはできない。イエス様はそれを語ってらっしゃる。からキリスト教会の中でもいろいろ誤解はあったり間違いはあったりすると思いますね。教会のためにあなたの持っているものを差し出しなさい言われることある。それはお金である場合もあるし、能力や才能である場合も、時間である場合もあるかもしれないけど、イエス様は差し出しなさいとおっしゃらない。主の用なりとおっしゃらない。聖霊が望む、聖霊に私たちが満たされるときに、私たちが自分から動くように動きたくなるんですよ。私たちは聖霊に満たされるときに自分で立ち上がりたくなるんですよ。だからこのキリストの平和教会でも、私は皆さんにこれしてくださいとか、これ捧げてくださいとか絶対言わない。やりたくなったらやるから聖霊が働いて立ち上がらせてくださったらやりたくなるんですよ。そして主はそれを喜ばれて、それを妨げることはできないっておっしゃってくださる。嬉しいですね。本当に嬉しいです。だから皆さん、聖霊によって立ち上がって何かやろうと思ったらもう自由にやってください本当に自由にやってください。でそれに対してもし誰かが何か言うようなことがあったら、私がもう体張って守ります。主はそういう方でした。私たちも主の後についていきたい。主が見たものを満たしてくださる、立ち上がらせてくださる、この方は私たちの王です。私の王です。 あなたの王です。お祈りをしましょう。私たちの王イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは自らを捧げ、低められた王として死と悪魔を打ち倒してくださいました。あなたをたたえます。あなたは私たちに聖霊をくださいました。私たちは立ち上がり、あなたの後をついていくものとされたことを感謝します。いよいよ満たしに満たして、立ち上がらせて、私たちの中にあなたご自身があなたの御業をなさってくださいますようお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。